私たちキリスト者のものの見方、見方や考え方、行動、その動機、まあ、原因って言ったらいいでしょうか、理由とでも言えるんでしょうね。それは何かと言うならば、この13節のありますが、主のゆえに従いなさいという、主のゆえにであります。神様と自分との関係の中で決める。そしてさらに12節でペトロはこう言っております。異邦人の中にあっても立派に振る舞いなさい。立派に振る舞う、じゃあ立派に振る舞うというのはどういうふうに振る舞うことなんだろうか。何が立派な行動なんだろうか、そのことが当然問われます。私たちはこの地上に生きております。それゆえにイエス様を信じていないクリスチャンでない人たちの中に私たちはいます。その中で立派に振る舞うっていうのはどういうことなんだろうか。立派に振る舞うその動機は主のゆえにであります。結果としてあなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますであります。この世におけるクリスチャンの社会生活においては立派に振る舞うとはどういうことなんだろうか。この13節から17節でその全体像を一つ挙げております。まずこの人の制度に対してというのがこの13節から17節のところであります。そしてさらに私たちがこの世で立派に振る舞うということは主人としもべという関係において次に出てきます。そしてさらに夫婦の関係において立派に振る舞うってどういうことなのかというのが言われています。そしてさらに一般的な生活においてどう振る舞ったらいいんだろうかっていう一般論がこう述べられています。立派に振る舞う、主のゆえに振る舞う、その中の一つとして私たちは今今朝は13節から17節のすべての制度に、人の立てたすべての制度に従いなさいということについて考えてみたいと思います。で、それが主権者である王であっても人の立てたすべての制度に従えというのであります。このすべての制度ということの中に、王政っていうんですか、国家ということについても言えるんでしょうが、それだけではありません。このすべての制度って言ったときに、人の立てたすべての制度ですから、ただ単にこの世の中の制度だけではなくて、教会の中における制度も含まれるだろうと思います。つまり牧師と教会との関係、また教会役員と教会との関係、これもそれぞれ の教会によって覚書だとか規則というのがございます。そういう制度も含まれていることです。で、その中で特にそれが主権者である王であってもと言います。このそれが主権者である王であってもというこの言い方は、全ての制度の一つという意味よりも、たとえそれが 王であっても、この世の王であっても従え、というふうに理解した方が良い言葉のようです。つまり世の力を持つ者は時には神に敵対することも起こり得ます。ですからそういう王であったとしても従えと言ってペトロは進めています。ペトロがいかなる理由でこの国の制度を重んじなさいと言ったかは、まあ後で見ることにしまして、この人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい、それが主権者である王であってもと言います。でここで言っているたとえ王であってもと言った時に、この手紙が書かれたのが時期を合わせますと、その時の王というのは多分ネロを指していただろうと思われます。ネロと言いますと、キリスト教徒を非常に残酷な形で迫害した王として有名であります。まあ最初は良い王だったという言い伝えもあります。しかしだんだん病気のゆえに狂人のようになっていくというふうにもう言われておりますが、しかしこのクリスチャンを残酷な形で迫害するネロであっても従いなさいというのであります。人の立てた全ての制度に従うということは、主権者であるこのキリストのゆえに従うというんだと言います。ネロというキリストを迫害するような王であっても服従しなさいというふうに言います。その他にペトロは人の立てた制度として、この3章1節や5節もありますが、先ほど言いました夫婦または社会の仕組み、この制度についても繰り返し従うということを進めています。同じ意味だそうです。でこの64年から65年だろうと思いますが、その時にパウロも同じようなことを言っています。ローマ人への手紙の13章の中でこう言っております。また王と全ての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさいとペトロの中で言い、あごめんなさい、それはテモテ第1の2章ですね、言いまして、そして上に立てられた権威に従えとローマ書の13章では述べています。このことをもってクリスチャンが誰も彼もペトロとパウロと共に実は天国に国籍があると言いつつ、またそう信じていながらも、決してこの世にあって無秩序な国家であっていいしとは言っていません。無秩序の状態であることを願うような無政府主義者と言いますが、そのようなものではないことをまず伝えています。ということは逆にクリスチャンはそのように誤解されていたように思います。天国天国だからこの地上には関係ないという無責任な態度を取る輩だというふうに思われていたのかもしれません。そんなふうにこう誤解されていたように思われます。確かに私は思います。どんな国でも、どんな悪いところでも国家として成立しているときには秩序があります。でもそれが崩壊したときに、今いろんな紛争が起こっているところは国家としての基盤がなくなったところで、民族同士宗派の違いで争うということが起こります。テロという問題が今起こっていますが、それらはやはり国が国としての制度を失ったときに、権威を失ったときに、皆がそれを無視するようになったときに、人々のその暮らしは前よりも悪い状態になっていることを私たちは見ているだろうと思います。ですからキリスト者は善を褒め悪を凝らす一般的な神様の恵みとして国家が神によって建てられているんだ。それは私たちを苦しめるためではなくて、私たちが みんなが自分の我利我欲に走ったらどうなりますか。自己主張だけをしていったならば、人の暮らしは成り立たなくなっていってしまいます。そういう意味でよく言われます、一般恩恵とよくやります。神がこの世に秩序をお与えになった、これも神がお与えくださった恵みなんだという理解であります。それゆえ神がお与えになった秩序であるがゆえに、クリスチャンは国家の権威に従います。それが主のゆえに従うということであります。ペトロがこのように人の立った全ての制度に従いなさいと勧める理由は、先ほども言いましたように主のゆえにです。今私は州法の裏に抵抗権ということを随分書いていますけれども、しかしそれは前提は抵抗せざるを得ないから抵抗するということであって、何でもかんでも抵抗しようという勧めでは決してありません。主のゆえにです。主のゆえに、主イエス様もこう言われましたよね。ルカのマタイの福音書の21章で、カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいと宣言されています。そしてその主の宣言と模範に習うという意味なんでしょうね。それが主のゆえにであります。主の命令であり、また主ご自身がそのように従った人だからです。そして私たちはその主に習うもの、主イエス様に付き従うもの、それがキリストに付くものであり、クリスチャンと言われる理由ですよね。その私たちがですから国の権威に従う理由っていうのは、多くのクリスチャンでない人たちはこの国に生まれたからとか、またはこの国が好きだから、日本人だからという理由で国の法律に従うべきだ、お前は日本人だろう、だから日本を愛するのは当然だ、ならば国の権威に従えと、その根拠を言います。しかしそれとはクリちゃん別の理由を持っているんです。同じように王に従う、国の制度に従うんだけれども、クリちゃんは別の理由を持っているんです。主のゆえにという理由なんです。ですから国家やまた政治指導者たちのために祈るということは、たとえ現実の政治家がどんなに悪い状態であったとしても大切な祈りであることをパウロはテモテの中で伝えています。指導者のために祈りなさいというのであります。それは主のためにであります。政治家がいい政治家だからではない、いい国家からではない。もしそこに失望があるならば、余計私たちは教えられるんです。ペテロは言うんです、祈りなさい。パウロも言うのであります。また従うことを通して、その全てのクリスチャンをそしる者たち、神をそしる者たちが神を褒めたたえるようになるために、主のゆえにというのであります。クリスチャンはこの世の制度上の王を王として見るのではなくて、その意味では主のゆえにです。神様が お立てになったから、だから従う、神との関係を持って国のために、また政治家のために祈るということであります。理由がそこにあるというふうに私たちはしっかりと覚えておかなければなりません。このことはとっても大切な後の進めにも出てくる大切な視点です、見方です。ですから神の御心にかなわないこと、つまり罪を犯すように命じられた時には、クリスチャンは人間の立つた制度、つまり王に従わないという事例も聖書の中にはたくさん出ています。 一つは有名なところでいくつか挙げますが、出エジプト記の時のあのパロ王の生まれた子が男の子ならば全て殺しなさいというその命令には従いませんでしたよね。そしてまたダニエルの例もそうであります。金の像を拝めと言った時にダニエルは拝みませんでした。そしてまた新約聖書の中に入行くならば、人の働きの中でペトロとヨハネは二度にわたってイエスの名によって伝えてはならないと言った、話してはならない、してはならないと言われたことに対して、従いませんでした。しかしペトロは言うんです。そうでは、だから主がお立てになったので、主がの御心に反すること、かなわないことならば、クリスチャンたちはその王の命令であり制度であったとしても従わないということがあるよという事例は挙げています。でも原則として人の立てた全ての制度、人の立てた刑に対して従うということは、これはとても大切な原則として挙げております。これはただ単に王だけではありません。主人としもべとの関係も先ほど言いました18節以降に出てきます。で、3章の1節以降では妻と夫との関係についても言っています。この3つの関係は、服従従うという言葉は同じ言葉、つまり同じ態度を取るように、王に対しても、しもべが主人に対しても、夫が夫に対してもというふうに、進めているところであります。そして2章の14節で、第一ペテロ2章の14節で、さらに今度は王に対してだけではなくて、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもと、こう言っています。ここにまた一つの段階があります。王ではない、王は神様が立てた、じゃあ総督は王が立てるわけですよね。王が立てて一段権威が低いものであっても、同様に服従すべきだというふうに言うのであります。これが聖書のおすすめであります。イエス様は確かに神のものは神にと言われながら、同時にカイザルのものはカイザルにと、こういうふうに教えておられます。ピラトがイエス様にこう言っております。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのです、知らないのですかと言ったのに対して、イエス様はこう言います。もしそれが上から与えられているのでないなら、あなたには私に対して何の権威もありませんと、こういうふうに言っています。ということは、イエス様はその後十字架についていくことを良しとしていきます。それは確かに神様の御心で、そしてこの贖いのために十字架につけられるということは、これは御心だったということは確かではありますけれども、しかしある意味でイエス様もピラトの権威を神が与えたと、こういうふうに理解してその判断に委ねていくわけであります。ペトロはイエス様のこの総督ピラトとのやり取りを思い浮かべていたのではないでしょうか。ですから王だけではなくて、王から使わされたこの総督であっても従いなさいと、こう言い放ったのではないでしょうか。イエス様はあのネロだけではなくて、その時の王ローマのカイザルではだけではなくて、そこから使わされた総督に対しても 従われたあのイエス様のお姿を思い浮かべて、14節の総督であっても従いなさいと付け加えたのではないかなと、このようにこれは想像するわけであります。先ほども言いました、人がこの立てた制度は神が与えた一般恩恵恵みによるんだということを私は先ほど言いました。それは王だけではなくて、総督制度に、まあ総督という派遣されて地方を治めるということも、やはり同じ人の立てた制度だから従えというのであります。このクリスチャンの生き方の中で、やはり私たちは天国の天の国籍を持っているけれども、その意味ではしっかりとこの地上に生きている、またここに使わされているものとして生きるようにと、そういう足に、このだ地に足のついた、足に気がついたっておかしいですね、地に足のついた生き方、これが言われているところであります。そしてそのことによってクリスチャンは素晴らしい、実は証しをしているんだと15節で言っていきます。15節でこう言います。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。こう言っています。善を行って、やはり当時のクリスチャンは善を行ってと、あえてペテロに言われなければならなかったということは、善を行わない者たちがクリスチャンだという噂、濡れ衣って言ったらいいでしょう、それが着せられていたのではないかなと思います。ローマの大火災はクリスチャンのせいだとされたと言われます。そして皆がそれを信じたんですよね。ということは、当時のキリスト者たちがそういう濡れ衣を着せられるような状態にあったと考えることができます。これは私の憶測ですが、多分そうだったんだろうなというふうに。だから普通であってはいけないんですよ。ダメなんです。善を行わなきゃダメなんです。私たちクリスチャンでない世界に生きているこの私たちはどうでしょう。普通の人と同じような生活をしてたら、他の人だったら絶対ほとんど批判されないだろうに、クリスチャンだからって批判されません。一緒に宴会騒ぎをしなければ、おかしい、クリスチャンって堅苦しい、やっぱり何かに取り憑かれると自由もない、好きなものも食べない、食べれないのか飲めないのかというふうに言われます。じゃあ同じように宴会をしますと、あれでもクリスチャンか、クリスチャンだって俺たちと変わんねえや、酔っ払ったり騒いだりというふうに非難をされます。これが実はクリスチャンの姿で、だから同じにしていてはいけないんです。善を行わないとダメだって言うんです。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと、先ほどこの12節のところでペテロは言っています。ですから何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていたもっていうふうに言っているんですから、そういうふうに言われていた、こんなことが伺い知ります。実際に、キリスト者は誤解をされるかもしれませんね。今の日本の風潮を見ていきますと、多分に非国民、まあそんな言い方は今はしないですかね、それとかまたは偽善者という言い方をされます。また かつては人肉を食べる者たちなんていうふうにも言われたそうです。とんでもないことなんですが、そのような言いがかりをつけられたようであります。今だったらどうでしょう、お高く泊まってとか非現実的なやつというふうに言われるかもしれません。とかくすると私たちキリスト者であったとしても、いい加減にしてくれと爆発したくなるような事柄が時々起こります。それをぐっと抑えるわけですよ。ペトロは言ってるでしょ、抑えて人の立てた全ての制度に従い、王監督にも主にあって従うようにとこういうわけです。ぐっと、たとえ主人がどんなにひどいことを言ってもうんと我慢するっていう、そんな感じでいらっしゃる人がいらっしゃるかもしれません。その結果もたらされる効果は何かというと、愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だと言います。そのように善を行い、制度に従って善を行っていく、そうするとそのように抽象する者たち、またはよくキリストのことも知らないし聖書も知らないで誹謗する人たち、そのような愚かな人たちの、それは無知な状態なんですよね、愚かな人たちの口を封ずることになるんだ。激しく熱しやすく冷めやすい、あの人一倍その抵抗の強かったあのペトロがですね、こう言っているんですよ。かつては神の御心を伺う前に行動に走ったペトロのことを思い出しますよね。イエスを捕らえに来たしもべたちに対、しもべに対して剣を振りかざしてその耳を切り落とすという行動に出てイエス様に悟らされます。そんなペトロが神の御心を伺うということであります。神の御心だから、私たちの行動の原理は主のゆえにということは何かと、何が御心かということを問うということです。私が何をしたいか、私の立場を晴らすにはどうしたらよいかではなくて、神の御心はどうか、目には目、歯には歯ではなくて善を行ってと、こうペテロは言うのであります。何が御心か、何が善かと、ペテロはクリスチャンとしてそのような問いかけをしていく生き方をするべきだ。別の言い方をすれば、正しく裁かれる主にお委ねする、何が御心かを問いて、自分の中に問いかけて、そして御心を行うようにする、御心に従って行う、善をもって行う、善を行うというふうにこう考えていく、そういう見方、行動の原理を取る、これがキリスト者だというのであります。実際に私思うんです、クリスチャンでも神の御心は何かとこう自分の中に問うことをすっ飛ばしちゃって、こうスーパーボールってご存知ですかね、こう硬くてあれってすごいなと思うんですが、壁にぶつけて投げますと、向けてそしてぶつけますと倍以上の勢いで返ってきません？最近私たちの心はスーパーボールになってないかなという思うのであります。でまたそれが当然であるかのごとくに思う。でもペテロはそうじゃないんです。ドーンとぶつかってきたならば、実はそれをすぐ跳ね返すんじゃなくて、善は何をすることなんだろう、 主の御心はどこにあるだろうと受け止める。いや今説教私してますけど、決して私そうじゃないなと、あのうちの家族はよくわかると思うんですが、そのことをぜひこう、でもあえてペトロは、あのペトロが今こう言ってるんです。自分のことも反省して言ってるんだろうと思うんです。やはりキリスト者の原因はない、行動のその動機っていうのは、また判断の動機っていうのは、善とは何か、その善の主の御心とは何なのかということをやはり問う。それがキリスト者のある意味では戦いでしょうし、キリスト者がキリスト者だということの根拠となるんじゃないでしょうか。それをそんなの構わないんだと言ってしまったならば、キリスト者の生き方とは全く外れた生き方をしていることに、原理で生きていることにならないでしょうか。ペトロは私たちにそのことを教えています。そしてさらにですね、16節で面白いこと言ってます。でそうなると、そんな生き方ってクリスチャン大変ですよね。だってお酒飲まなきゃ お高く泊まってて言うし、お酒も飲んだら飲んだで変われないじゃないかというふうにこの揶揄されます。そしてこれちょっと よくないんですが、時々私なんか急ぐと信号無視しちゃうんですが、そうするとキョロキョロ周りを見てしまうんですね。つい誰か見ていないだろうか、もし私がクリスチャンだってことを牧師だっても知ってて、その人が あの牧師は牧師のくせに信号無視したなんていうふうにこう思われたらどうしようかっていうふうにこうドキドキしちゃう部分がこうあるわけですが、しかしこのそう考えると、なんと不自由な生活だろうと皆さん考えるかもしれません。でペトロはそのことに対して言うんです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさいとこう勧めるんです。あれしちゃダメ、これしちゃダメ、ああしなさい、こうしなさいということは全く本当に不自由。なんか私クリスチャンっていうのは自由なものは何一つないかのごとくに、この規則規則、クリスチャンらしくありなさいというふうに様々なあのチェックリストでがんじがらめになっているかのごとくに、この考えてしまいがちであります。しかしペトロは言うんですよね。ここであなた方は従順として行動する。でもその従順として行動するのは、神の奴隷としてその自由を用いろって言うんです。自由と奴隷で、これが一つにならないと考えます。自由と奴隷って全く相反する事柄のようです。でもペテロの中に一つなんです。自由人であって神の奴隷であるってことは、これは一つことなんですよね。で、その理由として、この自由人として、こうあなた方は自由人として行動しなさいと言われています。ということは、私たちの行動、先ほど言われたその善を行う、何が良いのか立派な振る舞いをする、神の御心を求めて行う、御心にかなっているかどうかをこう判断考える、そのようなことは自由人として振る舞う行為であれっていうんです。11節でこう言ってますよね。この後半で、あなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと言っています。そして12節でもしつこいようですが、立派に振る舞いなさいと言います。 で13節では制度に従いなさいと言います。で14節でもそうしなさいと言います。15節でも善を行ってと言います。そして神の御心かどうかを確かめろと言います。ああしろこうしろと進めているわけです。しかしそれをペテロは奴隷のようにいやいやするのではなくて従順としてそれを行え、つまり従順として自ら行う。奴隷ってのは何でしょう。自らやりたいからするわけじゃないんですよね。いやいやするわけであります。でもペトロが言ってるのは神に従いたいからこれをするという従順の思想であれ、発想を持てというのです。確かにでも自由ということは、私たちが自由と神の奴隷であるということが一つにならないというふうに考えている人は、コリントの教会が自由を履き違えたのと同じ理解で自由を考えているからではないでしょうか。コリントの教会は自由ということを履き違えておりましたね。自由だからといって近親相姦もあったり、飲んだり食べたりというどんちゃん騒ぎがあったり、威厳がこの誤って使われたり、またはその財産やの財産の多い少ない、またはあの奴隷か奴隷でないかという社会的地位が教会の中で、大切にされてるのか尊重されて、そしてそれらが全くこのキリスチャンとしての品性も欠くような、そういう混乱ぶりが教会の中に起こってきた。派閥も起こるという状態が自由だという言葉の中で、理解が履き違えられまして、教会が混乱していったということがありました。また特に女性のその被り物で象徴されますけれども、礼拝における女性のその姿、立ち振る舞い、行動に教会が混乱させられたということがコリントの中にあったようであります。それに対してパウロはたしなめております。ですから自由だ自由だと口にしても、実はこの放縦とは違います。わがままとも違います。このことからペトロは言うんですよね。その自由を悪の口実に用いないでというふうに一説をしています。悪の口実っていうのは、ここの12節で、11節で肉の欲なんですよ。肉の欲望を、罪ですよね、罪を行う理由に自由っていう言葉を使っちゃいけないということにつながるようです。自由だ、何をしてもいい、人間の欲望のままに振る舞ってもいい、また人間の欲望の罪の欲望のままに振る舞うことができることを自由というふうに考えるならば、パウロは言っています。それは自由じゃなくて罪の奴隷だというふうに言っています。私たちはそうすると、ペトロが言っている従順と奴隷というのは、ある意味でこのいやいやとか、まさに小畑進先生はこの奴隷根性っていう言い方をしていました。奴隷根性でいやいや従うんじゃなくてっていう意味だ。むしろキリストのしもべとして、キリストの奴隷として、しもべとしてキリストに従うたいので、このキリストにあって自由とされている私のこの自由を、キリストの奴隷として、しもべとして、この世にあって全ての人に使える、全ての制度に使える、これが実はキリスト者の生活原理だと思います。ですからしたいことをするときに、それは奴隷じゃないんですよね。そうすると私たちは何をしたいと思うかっていうことがすごく重要になります。 キリストの模範を私たちは自分の模範とすることの大切さを教えられていくわけです。そして17節でまとめていますね。非常に素晴らしいまとめ方だと思います。17節でそれゆえ全ての人を愛す、敬いなさい、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。この何かのことであなた方を悪人呼ばわりしている人たちにがいる中で、この17節のこの勧めはどこを指したらクリスチャンが悪人呼ばわりできるんだろうかと思われるような一文ですよね。すべての人を敬う、兄弟たちを愛する、神を恐れる、王を尊ぶ、このようなクリスチャンの生活にどこを指して悪人呼ばわりすることができるでしょうか。まさに私は思うんですが、日本の国にやっぱりクリスチャンなくちゃならないなと思いますよ。日本という国がキリスト者が本当に増えていけば、もっともっと日本という国は豊かになって、本当の意味で豊かになっていくのではないかなと思います。そしてまた政治家も政治しやすいだろうなと思うんですよね。全ての人に対してこれを敬う、全ての人を好きあらば足を引っ張るっていうんじゃないんです。敬う、そして兄弟たちに対してはこれを愛する、神に対しては神を恐れる、王に対してはこれを尊ぶ。神は恐れるんです、王は尊ぶんです。この違いもはっきりとしておかなければなりません。最終的に私たちが恐れるのは神であります。でも神が立てたがゆえに王を尊ぶんです。最終的な私たちのあの拠り所ではないということを、ここでも言い使い分けているのではないでしょうか。全ての人を敬う、ここには当時ユダヤ人だから、異邦人だから、ギリシャ人だからという区別がない、全ての人です。私に対してあの人はよくしてくれたから、だからあの人は敬う、あの人は知識があるから敬う、あの人は社会的地位があるから敬うではないんですね。そこに隔てないんです。全ての人を敬う。ですから未信者に対しても同じであります。未信者だからといって差別してはならないというのではないでしょうか。そしてさらに言いますね、兄弟たちに対しては愛する、これは内輪であります。クリスチャン同士の仲間のことです。敬意を表すというよりも愛し合うと言ってます。面白いですね。敬意を敬い合うというよりも愛し合うと言われています。これは非常にもっとこの打ち解けた状態を言っているようであります。そしてさらに神を恐れる、神への恐れ、そして王を尊ぶ。恐れるということと尊ぶということの違い、先ほど言いましたように細心の注意を持って私たちは見ていかなければなりませんね。この手紙がぜひ思い出してほしいんです。ネロの皇帝の統治下において書かれて出された手紙だということです。そして言われたということです。そうすると私たちは全てのことに対して、ここにあるように立派に振る舞わない理由、またその善を行わない理由、また神の御心を求めない理由はないようであります。私たちキリスト者は主のゆえにという、私たちが取る行動のその原理というんですか、動機は主のゆえに、主がなされた歩みと同じように主がなされたので、主が命じておられるので、そしてその主によって私たちは愛され、救われ、また主のしもべとなっているがゆえに、主のしもべならば私たちはこの人の立てた 制度に従うということが大切な原理ですよ。相手がどうであれ、世の中がどうであれ、善を行わなくてもいい、立派な振る舞いをしなくたって仕方がないという理由は成り立たないとすると思うんです。ぜひ主の御心にかなっているかどうか、何か行動し口に出す前に、私たち弱いんですけれども、やはりそこを問う、そのことが私たちキリスト者の全ての行動の原理としたいものであります。たとえキリスト者を迫害する国家であったとしてもであります。武器を持ってそして立ち上がるのが主の御心であるのかどうか、それが善なのか、そのことも踏まえて私たちは問わなければなりません。そして兄弟同士の愛においても、また全ての人を敬うということにおいても、私たちはこの地上に生きている限り神様との関係で考えていく、それが大切な原理のように教えられています。キリスト者生活というのは、それをもって人々が本当にキリストにあるということはなんと幸いなことなんだろう、そのようにする神はなんと素晴らしいお方なんだろうと神を褒めたたえさせる結果になるんだ、異邦人の中にあってこそそうすべきだとペテロは言うのであります。これが証であり、また伝道なのかもと思うのであります。一言お祈りいたします。